今日は第一ペテロの5章です。このところには苦難から栄光に変えられることが記されてあります。一節を見るとこの長老たちにとあるわけですけれども、教会の長老たち、この当時はまだ牧師はいなかったわけですけれども、この信仰に長けた人、そしてまた教会を導く、それが長老であったと思われるわけですけれども、その人たちに勧められているのは、2節のところに神の羊の群れを牧しなさいということであり、また2節の終わりを見ると心を込めて世話をしなさいという言葉が出てきています。ただ単に自分の信仰を守るということではなくて、私たちは言うなれば、この羊の群れのように一人一人弱い存在であるわけです。しかし誠の大牧者、イエス様が現れになるときに、4節を見るならば、しぼむことのない栄光の冠をいただくことになりますとあるわけです。私たちは一人で信仰をやっていくということはできません。ですから今もこの召されたものの集まり、教会がこのイエス様の時代から今日に至るまで存在しているわけです。そしてその中にあって、この信仰に長けたもの、もうイエス様に従っていく、そういう、長老の人たち、リーダーの人たちは、自分のことだけではなくて、この教会全体のこと、そしてまたこの心を込めて世話をするというようなことが言われているわけです。それにはこの目的がある。先ほど言ったように、4節のしぼむことのない栄光の冠をいただく、そしてまた1節の終わりには、やがて表される栄光に預かるものとしてという言葉が出ているわけです。ですからなぜ奉仕をするんだろうか、どうして自分のことだけではなくて他の人を世話するということになるのか、栄光に預かるという目的があるわけです。そしてイエス様ご自身もその栄光を表すためにこの世に来てくださった。私たちは十字架によって自分の罪が許され愛されている、そこに神様の栄光が表されたということを私たちは忘れてはならないであろうと思います。本当にそのままに言っていたら滅びに向かっていたわけですけれども、しかしイエス様の十字架の贖いによって自分が許され受け入れられ愛されている、そのことが分かるときに、私たちは神の栄光を心の中で見ることができるということであるわけです。そしてそれがやがては天国に行ったときには、もうますます現実のものとなり、素晴らしい輝きの中に私たちは永遠に生きることができるわけです。そして5節を見ると、この若い人たちという言葉が出てくるわけです。もちろん年齢的に若いということもあるんですけれども、信仰においても救われて間もない、言うなれば、クリスチャンとして生まれたばかりの人たち、そういう人たちはこの長老たちに従いなさい、そして皆互いに謙遜を身につけなさいと言われているわけです。本当にへりくだって、そしてまたこの実際的にこの導かれる、教えてもらう、そういうことにおいてはもう謙遜に受け止めて、そして信仰を吸収していくということであるわけです。私たちに最も必要なものは何かっていうと、へりくだるっていうことではないかと思います。それは五節の終わりに、神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられる。へりくだった者、本当に謙遜な人に神様自身がこの恵みを与えてくださる。6節のところにも、あなた方は神の力強い御手のもとにへりくだりなさいとあるわけです。だから私たちは高ぶって祝福をいただくってことはおおよそできないわけです。へりくだる者に神様は恵みを与え、また祝福してくださる。7節には、思い煩いを一切神に委ねなさいとあるわけなんです。 私たちは自分が思い患ったからといって自分の寿命を伸ばしたり、そしてまた神様の祝福に預かることができるかというと、そうではないということなんです。思い患って心が喜ぶことができるでしょうか。おそらく暗い顔をしていると思います。でもその思い患いを一切神様に委ねる。そうすると神様が心配してくださる。ちょうど子供のことを親が心配する、もう本当にそれは不思議ですけれども自然なことであるわけです。出会うならば自分が神の子、神様が自分のことを心配してくださるんだ、そう信じて一切を神の御手に委ねていくということです。そのことによって私たちは神様の愛に包まれて平安が与えられる。本当に小さな赤ちゃんでもお母さんの手に抱かれるともう安心してですね、平安でもうニコニコしている。不思議なことですけれども、それが実際であり、私たちの信仰においても神様に自ら自身を委ねていくならば心が平安となるわけです。しかし私たちはまた一つのこの世の現実を知らなければならない。それは8節に出てくるその敵である悪魔が獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。まあ、ライオンのようにもう襲ってくる、そしてまた私たちを食い尽くす、滅ぼそうと待ち構えているということであるわけです。ですから私たちはこのことに対しては身を慎み目を覚ましていなさいと8節に注意が出てきているわけです。そして9節には固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。この悪魔に対抗できるのは私たちの行いとか私たちの思いではなくて信仰に立つということです。信じる。じゃあ私たちの信仰は何か。イエス・キリストが十字架によってこの敵悪魔の頭を打ち砕かれたということであるわけです。確かに十字架にかけられるということは、実は創世記のところにこのかかとが砕かれるという言葉が出てくるんですけれども、まさにイエス様はそのようになって十字架にかけられたわけですが、しかしその十字架は悪魔の頭を打ち砕き完全に滅ぼすというものであったわけです。ですから私たちはこの主の十字架によって勝利することができる。イエス様が自分のもう失敗過ち罪を十字架で許してくださった、そのことを信じるときに私たちは悪魔に勝利していくことができるということであるわけです。宗教改革を行ったルターも心の中に悪魔が攻めてくる、お前はそのように立派な働きをしていると思っているけれども奥さんと口喧嘩をしたじゃないか、そして学生たちにもう横暴に振る舞ったじゃないか、心に攻めてきたものを彼はこの白い紙にペンを取って自分が今までやってきたことを書いていった。もうたくさん出てきたそうですけれども、しかし最後には赤ペンを取って御子イエスの血すべての罪より我らを清める、そしたら心に平安が与えられて悪魔のささやきはなくなってしまった。私たちもまたイエス様の十字架によって自分が許されている、愛されている、そのことを私たちは信じて、このことは9節の終わりにこの、あなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです、悪魔の試みにあって心が責められる、そして自分はダメな人間だということは自分一人ではなくてもう世界中の兄弟たちは同じ苦難を通ってきている、だから私たちもまたこの十字架によって勝利していくということであるわけです。神様は十節にあらゆる恵みに満ちた神である、そしてキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身とあるわけですけれども、キリストによって私たちは栄光に招き入れられる。本当にこの自分を愛してそしてまた新しい命を与えてくださる、その栄光が私たちを待っているということであるわけです。そして今はしばらくの苦しみということであって、この 世においての苦しみっていうのは永遠に続くものではないわけです。そして回復させる、もう私たちが傷ついたり弱り果てた、そういう私たち自身を神様は回復させてくださり、そしてまた強くして不動のものとしてくださる、その約束があるわけです。私たちはその恵みに預かっていくということであるわけです。12節の終わりに、この恵みの中にしっかりと立っていなさい。ですから私たちは悪魔の策略に騙されて負けてしまうのではなくて、しっかりと神様の恵みに立たせていただく、それがもう信仰の勝利の秘訣ということになるわけです。私たちはこの世においては戦いがある、しかし神様は必ず勝利を与えてくださって、苦難から栄光へと私たちを導いてくださる、そのことを信じて私たちは信仰に励まさせていただきたいと思います。